次に一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和3年第4回定例会では、一般質問に、鈴木雅史、茨城自民党、高橋克典、茨城自民党、田口真一、茨城自民党、飯田俊夫、茨城自民党、高橋直子、茨城自民党、大和田博樹、茨城自民党、金子照久、茨城自民党、遠藤誠、県民フォーラム、島田幸三、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。ヤングケアラーは年齢や成長に見合わない責任を負うことで、教育や育ちに影響を及ぼすことや、誰にも相談できず孤立してしまうことが危惧される。支援が必要だが、県の対応の方向性は、との質問に対し、知事は、現状ではヤングケアラーの人数など基本的な情報が不十分なため、まずは中学校と高校の生徒などを対象とした実態調査が必要と考える。また、ヤングケアラーに対する県民の認知度向上などを図るため、普及啓発を実施すると答えました。ヤングケアラーとは、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもを指す概念のことです。他に、子どもたちの学びの継続と保障、困難を抱える子どもたちの学びの支援なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋克典議員が質問を行いました。離婚後も子どもの利益を最優先に考慮し、養育費の確保や適切な面会交流がなされるよう、県としても制度の周知や相談体制の整備をすべきと考えるが、所見は、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、制度や行政の支援策などをリーフレットやセミナーで周知するほか、今年度から行政書士による専門相談を開始した。住民に身近な市町村職員に相談スキル向上のための研修を行うなど、一人親世帯の相談支援の強化に努めていく、と答えました。他に、障害者に配慮した投票環境、農福連携の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の田口真一議員が質問を行いました。川崎臨海部は鹿島臨海工業地帯の倍の出荷額があり、モデル事業が採択されるなど、すでに産業競争力強化と脱炭素化実現に向け動き出している。エネルギー拠点競争にどう勝ち抜いていくのか、との質問に対し、政策企画部長は、鹿島には設備の新しさや多様な産業集積、また県内には多くの研究機関が立地する強みがある。港湾機能の高度化や次世代エネルギー需給の一体的創出など、企業が新たな取り組みを行いやすい環境整備に努めていく、と答えました。他に、児童虐待への対応、性犯罪、性暴力根絶に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の飯田俊夫議員が質問しました。県央道4車線化を控え、県南県西の沿線地域に対する企業の立地需要は一層高まると考える。市町村とも連携して集中的に産業用地を確保していくことが重要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、立地推進部長は、つくばみらい市福岡地区において、約20年ぶりの県志向開発に着手した。市町村の開発計画の事業化を積極的に支援するとともに、さらなる県志向の対象地区検討のための調査を進め、産業用地の確保を図っていく、と答えました。 他にコロナを踏まえた予算編成方針、観光振興なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋直子議員が質問しました。がん患者と家族などの相談に乗って生活計画を作成、進捗管理するサービスや、居住一体型病室の整備、経済的支援の充実が必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、茨城みんなのがん相談室の設置、高額療養費借入金の利子補給などの患者支援を行っており、小児がん専門医療機関では宿泊施設も整備している。人材育成や患者サロン充実など、ICT 活用も含めて相談体制を検討し、寄り添える支援に努める、と答えました。他に、少子化対策、霞ヶ浦環境科学センターなども質問しました。次に、茨城自民党の大和田博樹議員が質問を行いました。少子化は将来の働き手不足や内需の縮小など社会に与える影響が極めて大きい。急速に進む少子化にどう対応するのかとの質問に対し、知事は、少子化の改善には未婚化・晩婚化対策が重要なため、AI マッチングシステムを導入し、結婚支援を強化した。また、不妊治療の助成措置を拡充するなど、一層の経済的負担軽減を図っている。仕事と子育ての両立に向けては、民間企業などと連携して、引き続き働き方改革を推進していく、と答えました。他に、イノシシによる農作物被害防止対策、安全安心な通学路の整備なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。物流や防災などの課題解決に向け、加速度的なテクノロジーの発展を背景に、最先端ドローン技術の社会実装にどう取り組むのか、空を活用した新しい移動手段と物流の展望をどう考えるのか、との質問に対し、知事は、ビジネスモデルの磨き上げによる事業活動の加速化や、県内外の優れたアイデアの活用、ドローン技術の動向を踏まえた助言など、ビジネス創出のさらなる活性化を図る。民間活力を最大限に引き出し、社会課題の解決などに取り組む、と答えました。他に、県管理河川における脆弱箇所の把握と対策、大規模災害に対する警察の役割なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠議員が質問を行いました。コロナ第6波に備えるための地域性に応じた病院の役割分担も考えながら、いかに病床数を増やすのか、保健所のさらなる事務効率化に向けてどう考えるのか、との質問に対し、知事は、政府が求める水準以上の877病床を確保し、軽症患者が入所する宿泊療養施設を約2600室へ大幅に拡充して医療提供体制を強化した。また感染拡大時に保健所が業務過多にならないよう応援職員の拡充や研修の徹底などバックアップ体制を整備していくと答えました。他に飲食店の支援と感染対策、若者の投票率向上なども質問しました。最後に、茨城自民党の島田耕造議員が質問を行いました。茨城空港の振興を図るため、国内線の利用促進や空港公園の活用を検討する必要があると考えるが、どう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、全便運航が再開した国内線の利用促進に取り組み、利用者数はコロナ禍前の水準まで回復した。 航空需要を今後も安定させるため、若年層を中心に新たな利用層の開拓などを行う。また、空港公園は多目的に利用できる空間として活用しつつ、地域振興に寄与できる公園の在り方について検討したい、と答えました。他に、自衛隊オスプレイの飛行訓練、農業を支える担い手の確保なども質問しました。